リスナーの皆さん、こんばんは。京都有空間 U プロジェクト京都の面白発見町京都の時間となりました。ナビゲーターの高島佳代子です。よろしくお願いします。この番組では町の魅力を作り出していらっしゃる方、文化的な活動をされていらっしゃる皆様にゲストにお越しいただいてお話をお伺いいたします。どうぞご期待ください。この番組はセブンイレブンの協力でお送りいたします。
セブンイレブンオーナー募集説明会の情報です。京都市内で開催される最新予定をご案内します。8月28日水曜日午後7時から9時、ホテルグランビア京都にて夜の説明会を開催します。ホテルグランビア京都は JR 京都駅直通で行くことができます。なお無料駐車場もご利用いただきます。これからの仕事を考えていらっしゃる皆様、お気軽にご参加ください。詳しくはホームページセブンオーナーと検索いただいてご確認ください。またフリーダイヤルはセブンイレブン良い店 0120-711-413 0120-711-413、 月曜日から金曜日の午前9時30分から午後5時30分までお問い合わせを受け付けています。以上、セブンイレブンオーナー募集説明会のお知らせでした。
今夜はゲストにトスカの橋本明日香さんにお越しいただいています。よろしくお願いします。
皆さんこんにちは、トスカの橋本明日香です。よろしくお願いいたします。
トスカっていうことで、もう皆さんね、よくご存知の方たくさんいらっしゃると思うんですけれども、なんとまだ、このお店がオープンして2年過ぎたぐらいということなんで。
はい、ちょうど7月にオープンいたしましたので2年過ぎたところですね。
改めてお店のご紹介をしていただけますか。
はい、ベジカフェダイニングトスカという名前でお店をやっているんですけれども、こちらの方私と妹が2人で始めることになりまして、まだよちよち2歳過ぎてやっと立とうかというところではあるんですけれども、京大農学部前今出川通り沿いですね、で、お店をやっております。カフェなんですけれども、きちんとお食事もしていただけるような、はい、カジュアルな雰囲気でどなたにもオープンにと思ってやっております。
私が以前伺ってすっかり大ファンになって私トスカに行ってきたって言ったらいろんな人が、あ、私も行ったけどとかね、
あそこ の
お料理講座に行ったけどとか、いろんな方がねつながっていてびっくりなんですけれども、まだ2年ということなんですが、はい、とてもね、お店の雰囲気もナチュラルな感じだし、それから出してらっしゃるものもすごくお野菜を中心にしたものという感じなんでしょうかね。
はい、お野菜を中心にと言いますか、言ってしまえばお野菜しか出ないお店でございます植物性由来の食材のみしか使っておりませんし、それもできる限りオーガニック、無添加のものですとか、できるだけ私たちが暮らす地域 の近いところで作られたもの、取れたものを意識して使っております、
ね、とてもそれが美味しくてたっぷりいただいたって感じがね、もうすごく満足して帰ったんですけれども、もともとお料理を勉強されてきたという感じでも、はいないんですか。
はい、大きな声でこんなことを言っていいのか分かりませんがシェフですとか料理人を目指したことはなかったんですけれども、若い頃幼少期にですね、いろいろなことに興味がありまして、芸術ですとか、あと国際協力的なこと、環境問題ですとか人口問題、いろいろなことを勉強した上で自分に何ができるかと思った時に、自分がこう喜びを感じられる仕事でなければならなかったし、でもやっぱり誰かのためにっていうことをなくしては喜びもないというところから、料理っていう創作活動がですね、今もうとてつもなく楽しくてですね、はい、そういったことで飲食店をやって、と以前東京でやっていたこともあるので、そろそろこの道5年ちょっとにはなるんですけれども、
以前は東京の、ね、はい、代官山でやってらっしゃった そ,
そ
こも素敵なお店だったということなんですけれども、その、京都に来られることになったきっかけがちょっと大きな、はい、あのことがありましたよね。
そうですね、あの私自身出身が福島県のいわき市なんですけれども、ちょうど2年前の311が起こった時に実家に戻っておりまして、その震災がきっかけで、福島を離れることをの家族は決意しましてですね、何かこうどうしようかといった時に人のつながり、本当にご縁がご縁をつなぐ中で導かれるようにして京都にたどり着いたといいますか、流れ着いたといいますか、それが始まりで、少し時間を過ごすうちにですね、とても素敵な街、とても素晴らしい人々がいるなというところで、じゃあしばらく京都にいさせてもらおうというところで、はい、2年経った今日でありますが、
ね、とても、まあ、大変な、ね、あのまあ、災害があって、その中からあの、まあ、あの京都に来られたっていう大きな転機があったわけですけども、はい、その福島でのもう生活っていうのがまた驚きというか、素晴らしい大自然の中で過ごしてこられてたんですよね。
そうですね、家があったところがですね、限界集落を超える消滅集落という名前がついてしまうような過疎化が進んだ山奥の場所にありまして、本当山の中、獣たちの中にちょこんとこう住まわせていただいているという方が自然な響きなぐらいですね、大自然の中で生まれ育ちまして、その日本列島でもちょうど福島のあたりっていうのは北の植物、南の植物、高山植物が一番豊かと言われているエリアだったので、本当にもうあの森は素晴らしいと私今離れて改めて思うんですけれども、そんなところで植物から山から自然から学んだことっていうのが、今私たちが大人になって一番大事にしたいなと思うところには、はい、あります。
そしてオーストラリアでお過ごしになってたっていうのも伺ったんですけど、それはどの時期になられるんですか？
はい、福島の地元の中学を卒業しまして、すぐ単身で留学したんですけれども、それは語学を習得したかったっていうことと、やはり異文化について学ぶにはと思った時、まあ行ってしまえというのが一番早いですよねですし、私自身きちんとテーブルに座って勉強っていう性格ではなかったので、言葉を学ぶためには文化丸ごとを吸収したいなと思いまして、ですので高校とカレッジと向こうで、うん、はい、過ごしてきました。
ね、すごくこうもう大自然の中で過ごされた、そしてまた海外にも行かれたいっていろんな視点を、ね、持った中で、京都でのこのお店の展開、そして素敵な人たちがこのお店を、ね、愛されてるなと、ね、このお店で出会う方がまた素敵というつながりが生まれていくのが、なんかこうやっぱり持ってらっしゃる、なんかこう素敵な素敵な素敵なって言ってますけれども、
いえいえ、はい、私たちのお店がどうというよりは、本当にオープン当初からオープン以前からですね、近い方遠い方たくさん の心を添えていただいたりですとか、ご協力いただいて、そして何よりこう日々来てくださるお客様がトスカの店の雰囲気ですとかを作ってくださってますので、本当にそこでたくさんの出会いを日々私たちもその一部にいさせていただいて、本当に嬉しい限りです。
はい、ここでね、一曲をお届けして、後半に本を出版されましたので、そのお話もお伺いしたいなと思います、
はい、
ではゲストセレクトで、お持ちいただいた曲ご紹介いただけますか？
はい、京都に来るずっと前から大好きなユニットなんですけれども、ギターとバイオリンのデュオ、ジュスカグランペールでフラワートゥーザさんです。
はい、今夜はゲストにトスカの橋本あすこさんにお越しいただいています。後半もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
本をね、出されたということで、はい、これがザ・スープっていう本ですよね。
はい、こちらですね、野菜で作られているスープが37種類レシピと、あとコラムがたくさん載っております。サブタイトルが心と体が笑顔になれる愛と野菜のパワースープという、私とですね、私の2つ下の妹、ともかというんですけれども、2人で共著という形で作らせていただきました。
お店のトスカもお二人でされているんですかね。
はい、そうなんです。2年経った今はですね、うん、たくさんの愉快な仲間たちがいるんですけれども、うん、オープン当初は妹と2人で始めようということで、妹のトモカと私アスカで、うん、トスカという名前でやっております。なるほど。
そのお店の由来もお聞きしたいなと思ってたんですけど。そうなんです。そういうことなんですね、
は
い、
あんまり深い意味はないんですけれども
そうなんです。でこのスープっていう本、はい、とってもなんかこう温かい気持ちになるようなね、そしてあの綺麗ですね、すごくね。
ありがとうございます。
美味しそうで、
やはりね、目で楽しんで、もちろん召し上がっていただいて美味しいっていうのは大前提なんですけれども、五感すべて使って作る側も召し上がっていただく方たちにもなんか喜びが伝えられるようなものであってほしいなと思ってますので、はい、
スープはね本当に誰でもなんかホッとするものかなと思いますもんね。
そうですね、なんか文化ですとか国とか限らずスープっていう料理はどこにでもいつでもありますし、うん、やはり小さい時からもう年配になるまでずっと長い間食べれる料理もスープかなと思いまして、はい、スープ特集になっております。
はい、帯はなんと大竹忍さんが書いてありますね。
はい、光栄です
すごくでもまた素敵な、ね、これは手書きで書いてあるんですか。
はい、直筆で書いていただいたのそのまま帯に使わせていただいて、
とっても綺麗な本ですよね。なんかお料理が楽しくなりそうな本です。
あ、そうやって感じていただけると嬉しいです。
これは、本屋さんに行ったらもう大丈夫ですね。学用書房から出
て、はい、学用書房さんから出版で、本屋さんにまだ並んでいるといいなとは思うんですけれども、 Amazon でしたら間違いないですし、もちろんトスカに来ていただいてもはい、置いてますので。
じゃあトスカのお店に行って買うのが一番いいかもしれないですね。ぜひ、この方がこういう風にして作られたんだと、はい、お料理を食べながらトスカで出てくるお料理も本当に綺麗ですもんね。
そう言っていただけると嬉しいですね。
見た目もすごく、はい、綺麗だし、
はい、
でいつもなんかこうね、いろんな方々が楽しげな感じの雰囲気があるというね、お店ですね。
はい、飲食店ではあるんですけれども、やっぱり食を通して何を感じていただきたいかっていうと、食べ物がお皿に乗るまでの物語ですとか、うん、そういったところにこうやっぱり今ね、私たち多分すごい忙しい社会に生きてはいるんですけれども、たまにふとこの食べ物どこで生まれてどうやって育ってここにたどり着いたのかななんていうところにこうちょっと思いを馳せていただけたら、あと、ね、皆さん毎日どんな食べ物を口にされていますでしょうか。命が存在するってすごい奇跡に近いようなすごいことだと思ってるんです。その中でやっぱり愛があるもの、心が宿るものを口にして、ご自分を、体もですね、心もですね、命そのものを大切にしていただけたらなという思いがありますので、はい、ぜひ食を通してご自愛くださりませというのが、はい、トスカの姿勢ではあります。
なんかこうね、視点はすごくグローバルな、はい、アスカさんですけれども、
はい、想像や発想はグローバルに、うん、でも食卓はローカルにと思ってますね。
じゃあトスカで出てくる食材も、はい、農家さんとか直接つながってたりとか、そういう感じなんですか。
そうですね、できるだけ暮らしに近い、または人と人がこう顔が見える関係、もしくはこう足を運べる距離ですとか、そういったところで、今は大原とか亀岡とか奈良の飛鳥村とかから、はい、お野菜穀物お送りいただいてます。
そして福島にいらっしゃった頃は、はい、父様とお母様は、農業もされていたんです。
そうですね、農家ではなかったので、うん、それを生業にしていたわけではないんですけれども、自分の家族が食べるぐらいのお野菜は常に作っている環境で育ちましたし、農食を通して体質改善ですとか困っている方のちょっとアドバイスなんかをずっと仕事にしてきたのが両親でしたので、食というテーマは私たち兄弟にとってはずっとこう自然にある、なんて言ったらいいんでしょう、特別なものではなかったんですね。
でもやっぱりこう特にお野菜を食べましょうを中心にした献立をされているのは、はい、そういうもうメニューは90何パーセントお野菜を使ったものみたいな感じ。
はい、100% 植物性ではありますし、96以上はきちんとオーガニック使っておりますし そうですね、お野菜好きの方もですし、お肉を愛している方もですし、うん、お野菜が苦手なお子さんもですし、うん、どんな方にもいかに美味しく野菜を食べていただけるかと日々キッチンで奮闘しておりますので、うん、ぜひぜひ、はい、試しに。
それは何かきっかけがあったんですか？お野菜を中心にしようという
私たちの両親がですね、マクロビオティックっていうものを仕事にしておりまして、実践しながら指導しても30何年にもなるんですけれども、私たち兄弟は生まれ育ちがずっとベジタリアンでやってきてるんですね、
うん、
なので基本的に穀物お野菜あと他のものは少しずつというバランスでやってきてますので、それが自然で私たちとても健康に大人になれて、こんなにありがたいことってと思った時に、やっぱり車に入れるガソリンのような燃料としての食べ方ではなくてですね、きちんと車のエンジンを作るものだと思うんです。食べ物が体も心も作っている、そういった時になんか皆さんにもっと知ってほしいな、そのお野菜がいいっていうのは誰でも知ってると思うんですけれども、うん、それを気軽にもっと日常的に美味しく食べれるところがあったらいいなと。
はい、なんか体にいいからって頭で思いながら無理して食べても良くないですよね。
そうですよね食べ物やっぱりすごい喜びがそこにないといけないですし、うん、見て美しくて楽しくてっていうのがやっぱり一番健康だと思いますので、うん
ね、グルテンミートもすごい美味しかったですね私こんなに美味しいグルテンミートは食べたことがないと思いましたけど本当になんかこういろんなものが自然に、それこれがお野菜ですよって聞いてびっくりっていう感じのこともいっぱいあったし、ぜひぜひ皆さんね、はい、行かれてほしいなと思います。そして素敵なね、飛鳥さん、タモカさんにも
お待ちしております
なってほしいなと思います今日は貴重なお話をありがとうございました。今夜のゲストはトスカの橋本飛鳥さんでした。また次回をお楽しみに。この番組はセブンイレブンの協力でお送りいたしました。